ラジオ食堂坂田院でございますが、今月も2024年7月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
ディップ今治セフィロです。よろしくお願いします。 MBA
橋場さんに来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは。橋場さんが今月ね、前回のラジオ食堂のニュース会で言ってたマクドナルドの新商品のデータベース作ってくださっているんですが、
申し訳ございません。ちょっと本日間に合いませんでした。
今見てるんですが、はい、これ大変ですね、はい、本当ね。
私が調べた限り、マクドナルドの公式ホームページは2003年からプレスリリースを保存してるんです。これすごいですよね。
多分2003年から出し始めたとか、そういうデビューだろうね。インターネットの、
そうだね、まあ、
黎明期ですかね。2000年か2003年っていうと、2003年っていうと僕らが就職活動しとった時期じゃないですか。
まさにそうです。
みんな手打ちで HTML 売ってた時代ですからね。
いや、まさにそうですよね。
だからその時代から全部残ってるっていうのは素晴らしいよ、本当
ね。ワードプレスはおろかブログというものさえもなかった時代ですよね。
ギリあったっていうぐらいだな、2003年は。ムーバブルタイプがあった。
あ、そうか、そうか、そうか。この収録、うん、前も一応、今僕は自分へのノルマとして、はい、1日1年っていうのを課してるんですよ。
大変ですな。
一応今、橋場がやってるのは、期間限定メニュー、うん、サイドメニュー含むのメニュー、トッピングがあればトッピング、うん、価格、あと、はい、後で見返せるように、プレスリリースの URL と。で、今日もこの収録前に2013年を1年間作ってたんですけど、はい、これだけで1時間以上かかったもんね。年々増えとんのよ。
あー、それはそういう傾向合うな。絶対。うん、まあ、それはもう自然の流れですね。
で、今日2013年でしょ、うん、2024年まで作るから、あとまあ11日でもできるんで、来月には仕上がります。
あ、すみません。ありがとうございます。
期待してお待ちいただければと思います。
うん。橋場さんがそんなことしていただいている間に、僕は、筋肉マン、パーフェクトオーディジン編の超人ごとの戦績を集計してました。
あ
気になります。
パーフェクトオーディジン編って何ですか？
今、大評判のですね、ネットフリックスでアニメ化された筋肉マンの新シリーズですよ。それの。
新シリーズがアニメ化されたんですか？
パーフェクトオーディジン編は、もう10年ぐらい前だな、多分。10年ぐらい前に、筋肉マンの続き、37巻で終わってるんだけれども、その続きとシリーズ38巻以降かがパルコオリジン編で、確か60巻ぐらいか、38巻から60巻ぐらい。
坂谷さん、すいません、一つ聞いていいですか？
何です？
その集計ってすでに存在したりしないんですか？
それがなかったんですよ。
なかったんだ。
だから、はい、3連休の最終日は漫画読みながら集計してました。
あ、そうなんですね。いや、なんでそんなもんやっとんねんって言おうとしたんですけど、世界でじゃああなたが初めてその異業に取り組んでるわけですね。
数えただけですけどね。いや、でもね、これ結構ね、びっくりしますよ。筋肉マンのパーフェクトオーディジン編は、悪魔超人と正義超人がパーフェクト超人に挑むっていう話なんで、まあ悪魔超人と正義超人のオールスターなんですよね。悪魔超人と正義超人がいっぱい戦うんですが、その戦績を見るとですね、はいはい、結構意外だなって思うのが、1位が悪魔将軍なんですよ。戦績っていうのは少数ね、勝った数で、1位がまあ悪魔将軍。実質的にはパーフェクトオーディジン編の主役は悪魔将軍なんで、まあこれはそうなんですけど、2位が4人いまして、当然筋肉マンで、当然テリーマンで、もう一人がバファローマンで、もう一人これね、結構意外な超人なんですよ。筋肉マンマニアの方だったらあーってわかるかもしれないんですけれども、でも
ゼロニモ、
ゼロニモ一番最初にパーフェクト超人軍団がやってきた瞬間、一瞬でボコられて終わりましたね、ゼロニモ。
そうなんだ。そこは出番があんまなかったんですね。
これ、ブラックホールなんですよ。
ブラックホール？
ブラックホールご存知ないですか？四次元殺法コンビの片割れですよ。
うわぁ、なんか俺、筋肉マン全巻読んだんだけど、全然記憶飛んでるみたいだな。
そうですか。あ、全巻読ん、
全巻読んでますよ。でも全然覚えてないですね。
ブラックホールって、黒い丸に穴が開いてる顔してる人、ブラックホール。
お
ブラックホールは一説によるとゆで卵先生のお気に入りって言われてて、はい、平野悪魔超人なんですけど、妙に活躍の機会が多いことでおなじみのブラックホールさんなんですけれども、
ポジション的に重要な役柄追ってなかったですよね。
いやー、なんですがパーフェクトオージー編では筋肉マン、テリーマンに並ぶ少数を挙げてるんですよね。
そうなんだ。だからロビンマスクとかじゃないんですね。ウォーズマンとかじゃない
ですね。いや、そうなんですよ。アシュラマンとか、うん、プラネットマンより一星を挙げてるんですよ。
確かに意外ですね。
意外なんですよ、これ。
確かに痛いです。
まあ、という、橋場さんがマクドナルドの重要なデータベースを作っていただいている間、私は一日中筋肉マン読みながら戦績を集計してたっていう、そういう話なんです。
ブラックホールの戦績に光を当てたという、その一点においては許しましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございましてですね、ニュース取り上げていくんですが、
はい、
取り上げたかったんですけど取り上げられなかったんがですね、例の東京都大田区の激辛ポテトチップスノックアウト事件ですよ。
知らないっす。
知らないですか？今すごい話題に、はい、ちょっと読みますね。はい。7月16日、東京大田区の都立高校で激辛のポテトチップスを食べた生徒14人が体調不良を訴え緊急搬送されたっていう。
あ、そう。あ、生徒たちは口や胃の痛みのほか吐き気を訴えた。このポテトチップスは男子生徒が持ち込んだもので同級生などおよそ30人に配った。
これは取り上げたかったんですが手に入れられませんでした。18禁カレーチップスっていう、はい。いうやつらしいんですよ。
あ、
ドンキとかね、ビレッジヴァンガード等で売ってるらしいんですけれども、うん、売ってませんでして、ああ、高校生をノックアウトするような激辛ポテトチップスっていうのはどんなものなのか食べてみたかったです。間違いなく、橋場さんは食べれないと思いますけど、うん。
簡単にノックアウトされる自信しかないんですけど。
書いてますね。今回の商品には、高血圧、体調不良、胃腸の弱い方は絶対に食べないでくださいって書いてるらしいですね。
俺作ったメーカーかわいそうやな。
かわいそうですね。だから、そこまでちゃんと書いた上で、マニア向けの商品として作ったのに高校生が食べてね救急搬送された謝らんでええのに謝らされるんでかわいそうですね。
警視庁に通報すんなよこんなの。救急車呼ぶのはわかるけどさ、まだああもう社名も出てんじゃん、かわいそうに。磯山昌司さん、2013年から販売を開始しているがこれまで同様の被害の訴えはなかった。
YouTuber とかが食べてたんでひどかった背景があるみたいですね。まあ高校生ですからね、高校生なんて生きりたい盛りですから、18禁とか書いてる激辛ポテトチップスで YouTube で人気があるとか言われたらね、まあ食べてみたくなりますよね。
わかるんですけどね、人に迷惑かけんだって話ですよね、ほんとね。
ほんとね。まあほっときゃいいっちゃほっときゃいいんですけど。
そうそうそうそう。
まあなかなかそういうこともね、いかないような中でございましてね。はい、ということでございましてですね、今回2024年7月のニュースを橋場さんと取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ございますが、イエイ、2024年6月10日リサーチノートパールバイダニさん、いつもお世話になっております。
あらす。
好きなビールの1位はアサヒスーパードライ、人気のおつまみは唐揚げ、焼き鳥、枝豆ということでですね、夏の暑い盛りね、もう外に出たら一瞬でビールを飲みたくなる気候でございますけども、ダニさんがこういうアンケートを取ってくださったということです。今回は20から60代の男女を対象に自宅でビールを飲む人がどのくらいいるか調査をしました。またビールを飲む頻度や好きなビールのブランドについても聞いてみましたということでございまして、1つ目、自宅で週1日以上ビールを飲む人は男性が 38%、 女性が 23%。
少な、あなたは少なって思うんだね。僕は多いなって思いました。
週1日以上です。週に1回ビール飲むかどうかです。
多分坂谷さんが少ないって思うのは、はい、飲酒イコールビールだからだと思うんですよ。
それはそうかな、確かに。
数あるお酒があるわけじゃないですか。
まあそうですね。うん、
で、その中で、ビールをチョイスする人が、4割もいるの、男性で。
ああ、そうですかね。
っていうのが僕の率直な感想ですね。
昭和生まれのビール信仰は強いですからね。
ああ、そうなんだね。
まあでも、その橋場の言葉を裏付けるかのごとくですね。うん、
はい。
20代はビール飲む率がすごく低いですね。週1日以上という切り口で20代で言うと、24%。まで下がるわけか。で、それが60代に行くと週1日以上飲むのが 49% まで上がるわけか。全然違うね。2倍近く違うじゃねえか。
まあ、ね、若者のビール離れですね。
あと昭和生まれのビール信仰の強さというやつですね。
ほんまやな。昭和世代ビール好きやな。
俺たちが子供の頃、うん、父親はビールしか飲んでなかったでしょうよ。あなたの家でも。
いや、そりゃそうやけど、それ40年前やで。
いや、まあまあそうやけどさ。二つ目。好きなビールのブランド全体1位はアサヒスーパードライ。これは変わんないんだよな。まあ昔はもうちょっと高かったんだよね。 1位がアサヒスーパードライ、2位キリン一番搾り、3位プレミアムモルツか。
上げてきたね。
上げてきましたね。はい。という感じになってます。アサヒスーパードライが出たのがね、確か80年代半ばから後半にかけて。
うん。ほんとバブル絶頂の時に出てきた。
その、発売されて大ヒットして90年代とかは、アサヒスーパードライが、これで言うとね、50% 超えてたと思うんだよな、好きなビールの分なので。まあ、それがだいぶ下がってきたというか、まあ、相対化されてきたっていう感じはしますね。で、3つ目、ビールに合うおつまみメニューはということでですね、1位、唐揚げ、2位、焼き鳥、3位、枝豆、4位、餃子、5位、フライドポテトという形で、枝豆以外は油物ばっかりだなっていう感じはしますけれどもね。
それはでもなんか40年前から変わってるような気がしますね。
唐揚げの地位は上がったな、この40年間で多分、すごい。
まあ、40年前もスーパーで唐揚げは売ってたけど、明らかに今ほど食べてないよね。
うん、
と思
う。
多分枝豆が1位だったと思うよ、それこそ。
昔はな。
ちなみに、坂谷さんがアンケートに答えると、1問目から3問目までどんな感じになるんですか？
ビールはほぼ毎日飲む。好きなビールのブランドは、札幌黒ラベルになるかな。まあ、まあ、全部好きです。昔はスーパードライ嫌いでしたが、今は結構好きなんで、あ、プレミアムモルツは未だに好きじゃない。
あ、そうなんだ。
エビス大好き、札幌黒ラベル大好きって感じですね。
坂谷さんの前、ここに秋味が入ってたら、秋味を選ぶんですかね、やっぱり。
ああ、そうですね。すっかり秋味を忘れてました。
季節限定だし、7月にね、取ってるアンケートなんでしょうから。
うん、まあそう
ですね。秋味入らないのはしょうがないですけど。
いや、でも9月に取っても秋味入ってこないですよ。最近めちゃめちゃプレゼンス落ちてますからね、秋味は。
あ、そうなんだか。
うん。毎年言ってますけど、ね、売り場から消えるの早い早い秋味。高谷の愛情もどんどん秋味から離れていっているという状況ですからね。
そうですよね。最近味がちょっと若干残念みたいなコメント多いですもんね。
多いんですよ。はい。まあいいや、その話は。で、つまみは何だろうな。まあもちろん唐揚げとか焼き鳥、もちろん餃子とかには合うんだけど、ちょっと意外なところで寿司。
確かにちょっと意外だな。寿司ですか？
いや、意外というか、寿司屋でビール以外あんま飲まないよね、日本人。まあ日本酒飲む人もいるけど、焼肉とビールはセットとか、王将とビールはセットと同じぐらいの勢いで、寿司とビールもセットじゃない？
そうだね。
寿司屋行ってビール以外頼む人ほとんどいないような気がする。
くら寿司だと日本酒がありますが。
うん、まあ日本酒はあるけどね。
まあでも本当に日本酒かビールかって感じだね、間違いなく。で、ビールがやっぱり多いだろうね。
うん。まあアンケートで答えるんであれば、僕は餃子か焼肉かな、ビールといえば。うん。
いやなんか、そんなにやっぱみんなまだ居酒屋行ったりするんかな。
いや、そりゃ行くでしょうよ。コロナも5類になったわけですからね。
ああ、確かに。新宿の居酒屋はいつも混んでいるね。
もう毎回言ってますけどね、上野がもう激混みですよ。昨日、金曜だったんで、上野の有名な滝岡っていう立ち飲み屋行ってたんですけども、満席で入れないかって。すいませんね。ちょっとローカルの話して申し訳ないんですけど、上野の滝岡が満席で入れないって結構ショックなんですよ。
いつも入れたところ
に入る。そうそう。行列ような店じゃないのよね。だから、増えてんなって、まあ散々言ってるけど、この名前より増えてんじゃんって。
まあでもそれはなんかある種いいことなんじゃないですかね。ちょっと高田がね、その、入れなかったのは残念ですけど。
いや、まあまあ、それぐらいいいですけど、もう、まあ人は増えてるなって。って思いますね、本当。
ここはインバウンドじゃなくてやっぱり日本人が多いって感じなんですか？
うん、そうですね。よく考えた滝岡で外国人見たことない、うん。上野なんか外国人だらけやのに。立ち飲みは俺たち日本人に残された最後のサンクチュアリなんだねってことは。
そうそうそう。ラストリゾートなんだなって今思いましたね。そう。
最近、金属バットのラジオで言ってたけど、一段はもう外国人にやるって決めたんや、俺はって言ってて。
なるほど。
一段はもうやるから、他のラーメン屋にこんといてくれ、外国人って言ってて、あ、確かにって思って。
天一にはこんといてほしいな。
天一人気上がってるらしいですよ。
いや、そうすると価格がまた上がるじゃないですか。
あ、それもあるな、確かに。
やめてほしいな。一段はやるわ、俺も。それは金属バットにもう迎合するわ。
一段はあげる。
一段言っていいよ。あと、博多風流やめて。
でも、風流は外国人人気ありますね。思いません
メニューも外国語対応してますしね。
うん。
あそこ自販機で買うじゃないですか。すごい買いやすいんですよね。
なるほど。
そういうおしゃいいし、そこに写真も載せてるし、日本語、英語、中国語ぐらいは確か3カ国平気ぐらいはしてたんですよ。
じゃあもう、フルで値段っていうわけですね。
一覧行って
そうですね。風流が落とされたら外国人に、ちょっと天神の方に鞍替えしてですね。
わかった。その最後の妥協をしていいですか？
はい、なんでしょう。
風流秋葉原店はやるわ。
そうやな。
うん。新宿池袋は許してほしい。
風流はさすがに板橋にはないんですか？なさそう
やな。もうないないないない。
フーデュー案外いいとこにしかないかな、あれ。
結構とかかなり立地がいいところに出店されているので。
そうですね。じゃあ、こうしましょう。秋葉原と新宿は最悪上げてもいいけど、池袋は残してくれって感じですね。
それ本当最後の最後でもう身を切るような妥協ですね。
そうです。
いや、池袋はね、立地も結構いいんでね。東口なんで。
ああ、そうですね。
だから、橋は西口で食うときは天一、東口で食うときは風流っていうフォーメーションなんですよ。これを崩されるのは辛い。
インバウンドの皆様、ちょっと、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、次の話題でございますが、これちょっと良くなってきましたね、はい、7月5日のニュース、同胞完全養殖うなぎ1匹あたり4万円から1800円へということで、ニュースが出ております。7月といえばうなぎのシーズンですが、同胞が入ってまいりました。完全養殖うなぎに関してはラジオ食堂で何度か取り上げてますんで、まあ、説明はざくっと省きますが、うなぎはね、稚魚を取ってきてそれを養殖で大きくするっていうところだったんですけど、卵から返して増やすことができるっていう技術ができたのがもう13、4年前なんだよな、確か11年とか12年ぐらいの時期で、で、うん、それができてからようやくだいぶコストも下がってきたっていうニュースです。一時情報を見てると天然物うなぎの3倍から4倍の値段にはなるってさ、大人は。
なるほど、ね、
うん、だからまあまだ道半ばという感じはしますけれども、まあでもここまで来たらかなり現実味が出てきたんで。
だってラジオ食堂が始まったぐらいからこの完全養殖うなぎの話が始まって。
そうですよ、
我々のね語りは完全養殖うなぎと共にあると言っても言い過ぎなんですけど。
言い過ぎですね。
まあでもね、大体こうずっと取り上げてきたテーマなんで。
うん、そうですね。
だからようやく生産コストがここまで下がってきたんだなっていう。
橋場さん最近うなぎ食いました？
どうだろう、1年くらい食べてないかもしれません。
ラジオ食堂のメンバーの中で一番うなぎが好きなの橋場さんか佐藤さんだと思ってて。
ああ、そうですね。いや、好きではありますね。
うん。坂谷と北谷とかおんちゃんはそこまでうなぎ食いたい勢じゃないんで、だからどうなんだろうなって思って。
外でやっぱりあんま食べないですよね。
今話題のですね、
はい、
うなぎのナルセってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
まだ坂谷行けてないんですが、
うん。
すごい勢いで増えてて。
増えてるんだ。
いや、増えてるんですよ。あの、うなぎのナルセって、チェーン店なんですけど、7月20日土曜日、8店舗同時オープンって言ってるよ。
うちで、それできてるんだ。
千葉県、青森県、あ、全国にでき始めてるよな。沖縄県、兵庫県、東京、神奈川、千葉、和歌山、すごいね、うなぎのなるせ。
これちょっとやばい感じの進展ラッシュですね。どこか某ステーキチェーンを思い出しますね。
どこの話しとるんやろうな。
一本橋にもできとるやないか。
お、マジか。
これはガチで言っとかなあかんな。
すごい勢いなんですよ。坂谷の家基準で言うと、もう南千住まで来てるんで、だいぶ近いんですよね。そうそう、行かんとあかんかなっていう感じがしてます、今。
あ、でも結構な価格帯ではありますね、今見たら。
いや、まあでも安いですよ。あとはもう質ですけどね、
本当に。そうですね。
いや、美味しいらしいですよ。
あ、そうなんだ。松2600、竹2200、梅1600。高いって言ってしまってすいません。確かにまあそうですね。うな重ですからね。はい。僕は学生の時に万代で買ってた1尾250円のうなぎに価値観を支配されているので。
万代っていうのは大阪のスーパーです。当時は安かったんですからね、うなぎはね。
250じゃねえか、298だったかな。
一緒や。そんなもん。橋場の貧乏時代の鉄板トークですね、これは。
そうそう。
万代で買ったカチカチのうなぎを日本酒で煮て食べてたっていうやつですね。
その通りです。うん、あれで、はい、生き延びてたんですけど。はい、だから万代基準で考えると、
うん、
これ半尾ですから、150だから、まあ、梅で10倍ぐらいはするわけですかね。
万代として
ですね。松になると20、万代基準で対25倍ぐらいですね。
そうですね。あ、完全養殖のうなぎがかなり近づいてきておりますんでね。
そうですね。それは楽しみ。
あと10年かな。あと10年待ったら、普通に選択肢入ってくるぐらいにはなるんだろうね。
あと10年後に、完全養殖うなぎチェーンが、このうなぎになるせみたいに出店ラッシュしますよ。
そうですよね。
天然物より安い完全養殖うなぎうな重専門店。
まあちょっと後でうなぎの別の話題も出てきますんで、はい、じゃあ次の話題いきます。給食の話題ですね。あんまり給食の話してなかったと思ったんでちょっと取り上げようと思ったんですが、2つニュースが出てます。2024年7月10日のニュース、全国に広がる給食のパン、三重県2つの町の小中学校で廃止、配 リタとスタッフの確保困難ということで、給食かパンが消えるということですね。別にいいんちゃうとか思ったりしますが、三重県の大台町と大紀町って読むんですかね、過疎化が進んだ地域だと思うんですけども、2024年4月から給食のパンが消えたと。で、給食のパンが消えたっていうとね、それは小麦が高くなったからかってみんな思ってしまいますけど、そうではなくて、業者が配達スタッフを確保できなくなったっていうことらしいですね。で、全国的に採算は厳しく、まあそうでしょうね、もうずっと言われてる話ですね。パン給食がなくなる地域はさらに広がる可能性があるっていうことですね。ええんとちゃうかって思いますが、まあそういうことらしいです。で、もう一丁、これ本当かっていう話なんですけど、7月10日のニュースで Z 世代給食は怖い、ついに給食からも離れるっていう、そういうニュースが出ております。楽しいはずの給食を苦痛に感じている子どもたちがいます。給食が原因で学校に行きたくないと不登校につながるケースさえあると言います。美味しくないんかな。給食や食事の時間を豊かな幸せな時間にするためにどのような対応や心がけが必要なのでしょうかということで、いろいろ書いてますがですね、給食に苦手意識を持つお子様が増えてるっていうことらしいですけどね。本当かな。1学級に4人が苦手意識、本当ですか。調査結果って書いてますけど、あと給食費未払い問題もあるみたいなんで、指導に立たされている給食さんっていうことらしいですね。
僕給食嫌でしたよ。
ってこの前言ってましたね。まずかったでしょ。
いや、給食うまいと思ったことはほとんどなかったんですけど。好きな献立の時は別ですけど、まあでもあんまり好きな献立なかったですね。
僕が子供の頃は給食は美味しいと思ってましたし、おそらくクラス全員に近い人間が給食は美味しいと思ってたと思うんですけど、橋場さんがまずいって思ってたのか、クラス全員がまずいって思ってたのか、どっちですか？
僕だけがまずいと思ってたんじゃないかと思います。
なるほどね。
僕、小学校、途中で変わってるんで、二つ行って、で、小学校と中学校でまた給食変わったんですけど、はい、全部美味しくなかったですね。だからといって、学校行くの嫌だと思ったこと一回もなかったですけどね。
まあまあ、まあそれは感じ方ですからね。
感じ方ですよね。なんかまずいもんだと思ってたんで。
夕食はまずいもん。
だからなんか夕方にカロリーメイト食ったりしてましたね。
そんな柏さんに暗い過去があったんですね。
勝手に暗くしなくていいですよ。あと牛乳あんまり飲めなかったんですよね。ちっちゃい時牛乳完璧ダメだったんで。
ああ、それはでかいですよね。
それも、それも結構でかかったですね。
給食を語るときに避けて通れない、なぜ牛乳を飲まされるか問題ですね。ご飯に明らかに合ってないのになぜ牛乳を飲まされるのか問題。まあそれは栄養価の問題だとは思うんですが、
今では別にそれはそれで良かったんだとは思うんですけど、今思うとこのニュース見て、僕は自分の子供時代を振り返って思ったのは、一度たりとも全部食えって言われたことはなかったんですよ。
本当？へえ。
残しても許されたんですよね。
我々が子供の頃はまだまだ昭和の時代でしたからね。昭和の時代なんか全部食わなきゃ許してもらえませんでしたよ、僕らの頃は。
なんだろう、残されて食べさせられたみたいな、トラウマの記憶がないものですから。
ああ、そ
っか。いや、それやらせてたら本当に学校嫌いになったと思いますし。
ああ、なるほど。よかったですね。
そしたら不登校になった可能性さえもあると思いますけど。
ああ、それはそれは。
無理に食わせないってこと大事やなって思いましたですね。
いや、しないと思いますよ、今は。あんまり。
今はさすがにしないと思うけど、
別にあんまりエビデンスがある話じゃないですけれども、
はい、
食いたくないもの食って、食えるようになることって、めったにないですからね。自分の人生を振り返って、食いたくないのに食って、食えるようになったことって思いつかんな。大人になって好きなものはあるけどね、そうだね。味覚が変わって。あるけど、食えないものを食い続けて食えるようになったことってほぼないわ、俺。箸はもうないでしょ。
ない。
あ、でもちょっとごめん。矛盾したこと言い始めるけど、あれだわ。パクチーは食えるようになったな、そういや。慣れていくと食えるようになったからな、あれは。まあ別に無理やり食ったわけじゃないけど、食ってるうちにうまさが分かってきたっていう。
おー、なるほど。
まあであんまないと思うけどね。
だってさ、普通さ、そこまで食い続けないじゃない？
まあね。
食い続ける意味もないし、嫌いなものなんて避けりゃいいわけじゃないですか。
今はもう完全飯って言われてる時代ですからね。だから嫌いなもん食う必要ないんですよ。
選択肢がない時代だったらしょうがないですけど、今そうじゃないんで、それ例えばその白米食えないとかさ、まあ、ね、小麦ダメみたいな感じだとちょっとね、相当しんどくなりますけど。
まあね、まあそれはそう、しょうがないですね。橋場さんが給食で一番嫌いだった献立なんですか？
なんだろう、大体好きじゃなかったから難しいですけど。
大体好きじゃなかった。 ちなみになんですけど、坂谷が嫌いだったおかず、唯一一個だけあって、給食全部好きだったけど、ただ一つあって、イカのマヨネーズあえっていう献立が本当嫌いだったよ、あの当時。目つぶって鼻つまみながら食ってたんやけど、
うん、
その目つぶって鼻つまみながら食った経験、絶対今にプラスになってないと思うからね。
なってない。嫌な記憶が残ってるだけだからね。
イカのマヨネーズあえ食えんかって何も困らへん。
うん。どこに行ったら出てくるイカのマヨネーズあえ、マジで。
まあ、確かに給食の時しか食わなかったな、あれは。
坂谷さん、僕思い出しました。一番嫌だったメニュー申し上げてよろしいですか？
はい、はい、どうぞ。
ソフト麺です。
あー。
確かラーメンにもその麺使うし、焼きそばにもその麺使ってた気がするんですよ。
らしいですね。ちなみになんですが、ソフト麺っていうのは地域差があります。はい、東日本では結構食べられてたらしいですが、坂谷はソフト麺というものを一回も人生で食ったことがありません。
またですね。
まあ、あんまり美味しいという話は聞いたことがないですが、ソフト麺ね。あれね。
いや、まあ、ほんまはかんかったな。
まあね、で、ソフト麺を箸は食わないという選択肢を取ってたわけで、で、その結果何か困ったかっていうと全然困ってないわけですもんね。で、もし仮に昭和の時代の箸の学校が全部食わなきゃ許さない学校だったとしたら、多分箸場にとって嫌な思い出ができただけだったんでしょうね。
本当にそれは不登校になったかもしれん。
そうか、大変だな、うん、こんな嫌いだったんですよ。
ほんまに嫌いだった、
あ、そうです。
何が美味しいのか分かんなかったし、いやもう本当小麦の塊しか見えんのよ、変な。
まあまあそうです
ね。麺じゃねえじゃんこれみたいなさ。
うん、まあはい、あ、ソフト麺一応補足しときますけど、スーパーで売ってるビニールパックに入ってる麺あるじゃないですか。あれのまずい版ね、そんな感じですよね、ソフト麺って。
今となってはあれをどう表現していいかもよくわからん。
うんうん、
あ、そうそう、うどんにしたりミートソースでスパゲティにしたり、和洋中で万能的にアレンジが可能な商品です。これだよ、これがほんまダメだったんだよ。
万能に使うなっていう話でね。
ゆでソフトスパゲティ式麺っていうものだったんだな。
へえ。
いや、あの、好きだった人はいましたから、これは箸場が合わないだけですからね。
ああ、はい。
箸場がほんまあかんかっただけですよ。でもほんまあかんかったんですよ。
ああ、はい。
あとね、給食食えなくて、まあ困ったことじゃないんですけど、
はい、
一個思うのは、
はい、
僕が今ガリガリなのは、理由の一つはこの給食だと思ってます。あ、だって食わなかったんだもん。
ちっちゃい頃の食生活で、将来の体型が決まるって言われますもんね。
うん。
かもしれない。
中3の担任の家庭訪問の際に、
虚
弱児かと思ったって言われました、言われた。
言葉選びなさい、担任。
これほんまにそう言われたんですよ。給食食えなくても大丈夫。
うん。まあ、給食はあった方がいいと思いますけどね。
そうだね。
それこそ、小学校、中学校、高校も給食の方がいいと思いますけれども。
なんでずっと続いてきたかってことは、やっぱそれは素晴らしいから続いてきたはずなんで。うん、で、僕みたいな方がマイノリティで、多くの人は美味しいと思って食べてる人の方が多いと思いますので。う
んうん、ああ、ちなみになんですけど、橋場さんが嫌いって言ってたソフト麺、まあ西日本はあんまなかったんだけど、尼崎市の給食は、
うん、
たまに味噌ラーメンとかあったんだけど、
おうおうお
う、ソフト麺というか、完全に煮込み切ったダウダウの麺が入った味噌ラーメンだったね。
うまいうまいってみんな食ってたんか？
いや、今思えば、それ本当に美味しかったんかなって思うんやけど、
うん、
当時はうまいうまいって食ってたな、ガキの俺は。
俺やっぱりうまいもん食わしてもらいすぎてたんかもしれんな。
まあまあ、その可能性はあるな。
おかん料理うまかったしな。
あの北海道でね、食材の宝庫でカニなんか食べ放題の家庭で育ちましたからね、ハシバパンはね。
だって俺カニね、ちっちゃい時あんま好きじゃなかったし、今も自分実はそんな好きじゃないけど、理由食いすぎたからだからね。
いや、じゃあもうそういうことのような気がしてきたな。
アブル世代だったじゃないですか、あの時まだ。
あ、そうですよ
ね。弾ける前だったんでね、小学校入るぐらいの時はね。
そうですね。ハシバさんのお父さんなんかね、の時代ですからね、ほんとね。
まあね。
その、橋場が給食をまずいと言ってた謎は、橋場少年の舌が超えすぎていたからっていうことかもしれませんね。
はい。で、これが、大学に行って、
なるほど。
万代うなぎと、
ココナッツサブ
レを食べて、急速に強制されるわけです。
なるほど、そうですか。
はい。こうして僕は社会性を獲得していったわけなんですけど。
よかったね。
はい。
はい、次の話題です。
はい。
ちなみに、今月は、ペッパーフードサービスさんのニュースはございません。はい、
なんだって
あまりにも話題がなさすぎて、ついになくなりました、もう、言うことが。
一つの時代が終わったかもしれんな。
そうですね、一つの時代が終わったかもしれませんね。ただ、来月にですね、第3四半期に当たるの。
12月決算だから、第2かな、うん、2ですね。
第2の決算が出ると思いますんで、まあ、それに関しては触れていきたいと思いますが。
確かに、今月のニュースはほとんどなかった。
先月ホロライブとコラボしてたんです。
そうですね、コラボし してましたね、はい、
結構あれ大々的にやってたらしいね、6月1日から30日まで。全然知らなかったんだけど、だから先月ホロライブの話しといたらよかったけど、別にそんなに経営に大きな影響はなかっただろうからなという、そんなペッパーフードサービスさんです。
インドネシア1号店開業おめでとうございます。
おめでとうございます。ね、ペッパーランチは大人気ですからね。は
い、いや、そうなんですよ。手放した後でどんどん大人気なんですよね。
ね、まあ。
辛いですね。はい。
あと、別の話題で聞いたんですが、
はい、
今年は焼肉店の倒産が過去最高なんですって。
はい、え、そうなんですか？円安で買えないからとか、そんなんなんですかね。
うん、牛肉の高騰ですよ。円安だけじゃないんですよね。もうずっと3年ぐらい前から言ってるんですけれども、
うんうん、
牛肉の値段自体がずっと上がり続けてるんですよ。
だから日本が買い負けちゃうってことですよね。
そう、ミートショックってずっと言われてるんですけれども、
うん、
まあそのあたりが重荷になってという形みたいです。まああとあれね、輸入牛が高くなったら国産牛食ったらいいんじゃないっていう言説もあるんですが、国産牛や和牛もですね、海外に買い負けちゃうんですよね、これが。
まあそうだよね。
はい。
そういう。みんな高いところにね、売りますからな。
そういう事情もございましてですね、輸入牛が食えなければ国産牛を食えばいいじゃないっていう話でもないんですね。だからっていう話らしいです。いや、何が言いたいかっていうと、いきなりステーキさん大丈夫なんでしょうかねっていう話なんですけども。
まあ、俺、最近思うんだけどさ、
何？
一ノ瀬邦夫さんがさ、
うん、
和国開業したやんか。
和国な。
あれやったらあかんかったんちゃうかって思うね。
何が？
あれをやったことによって、
うん、
行き捨ては和牛に切り替えづらくなったやんか。
確かにな、
うん、完全に切り替えることは無理だとしても和牛メニュー出しますっていう選択肢ができたはずやね、うん、
確かにそれはあるな。
打ち手を一つ奪うなよって思っていて。
まあ別に
やってもええねんけどな
、うん、先代社長の競合店になっちゃうのはねっていうね、良くないって思うでしょうか。それは
和牛が相対的に買い求めやすくなったみたいな話をちょいちょい聞くようになってから、
うん、
枠にやらん方が良かったんちゃうこれみたいな。
まあかもしれんね。
枠にだけが潤ってもさ、てか同じことやったら行き捨てもっと潤った可能性あるんちゃうみたいなことをちょっと最近思いますね、うん、
あ、
うん、
はい、今月は新企画、マクドナルドの限定バーガーを当てましょうの時間です。
おお、
マクドナルドの新メニューは一応食べてますが特に感想はありませんので。
はい。
あ、でも今月は結構美味しかった、まだマシやった。最近ちょっとハズレが多かったんですけども、今回はですね、ジャーマンポテト、肉厚ビーフとペペ丼ジューシーホットチキン、プイヤーベース風シュリンプ、味がまだマクドさん基準の中では上品で洗練された味でして、
あ、ね、褒めてるのか褒めてないのか微妙ですけど、褒めてるんですよねこれきっと。
久しぶりに値段に目をつぶれば、まあ、食えんことはないっていう感じでした。はい。まあそんなことはどうでもいいんです。もうマクドナルドのフェーズはですね、はい、マクドナルドを食べて感想を言うフェーズからマクドナルドの次の限定バーガーを予想するフェーズに入りましたんで、変
わったわけですね。今回が、
うん、
ラジ食の一つの方向転換になりうるっていうことでございますよね。
そういうことでございます。だから予想していきたいんですが、今発売されてはさっき言ってたヨーロッパバーガーっていうことなんですが、もうすでに来月のですね限定バーガーのニュースは出てます。来月はハワイアンバーガーという毎年やってる限定バーガーだったんで、うん、こんな簡単な予想やったら先月言っとけよかったやんけっていう話なんですけども、
次に予想するのは8月のメニューは出てるから9月を予想するってことになるわけですか、
ね、そういうことです。で、9月を予想するんですが、
はい、
9月は予想するまでもないんですね。もうこれは予想じゃなくてもう確定なんで、まあ当然なんか月見バーガーなわけですよ。
はい、そうですね、
9月はね。まあここで今年は月見バーガーは来ないって言った予想になるんですが、まあ来るでしょう、それは。
うん、
だから月見バーガーの一応メンツをですね予想とさせていただこうと思うんですが、
はい、
過去の傾向を見た場合、
はい、
月見バーガーのノーマルと月見バーガーチーズは絶対出るみたいです。だからこの2つは確定で、
うん、
もう1つがどうなるか、ここは予想のポイントでございます、
うんうんうん、
で去年が七味風すき焼きやったかな、なんかそんなやつで、
あ、なんかすき焼きセリングみたいなのしたやつですかね。
はい。でその前の年もすき焼き風だったんですよ、月見バーガー。
あ、じゃあすき焼き き風じゃないですか。
ただここで予想したくなってくるのがですね、さっき出てきたミートショックの話です。
なるほど。
直近のマクドナルドは若干牛肉離れが見て取れますね。
確かにね、価格がねちょっとしんどいですもんね。
全体的に値段上がってるっていうのもありますし、まあなんか限定バーガーで鶏とかエビとか使いがちっていうところなんですよね。特にね今年は本当に牛出してない。今年チキンタツキャンペーンもありましたし、テリヤキバーガー2ヶ月もやってるんですよ。テリ玉と恋するテリヤキってやつ。
なるほど。
でテリヤキバーガーのパティはあれは牛じゃないんですよ。あれは豚。
そうなんですか。豚なんですか。
あれ豚ですよ。なんで今年のね限定バーガーは牛離れしてると僕は睨んでます。まあ理由はさっき話してた内容です。だから僕はすき焼き風はないと睨んでます。
なるほど。
3年前は濃厚チーズ月見を出してたんですよ。いやむしろねすき焼き路線ってほんと最近だけで、その前の年とかは濃厚チーズ月見とか大月見とか、どっちかといえば乳製品系の月見バーガーをずっと出してたんですよ。バター香るとかさ、あの濃厚チーズとか、そっちに回帰していくんじゃないかなと思うんで、だから僕の予想としてはノーマル月見、チーズ月見、濃厚チーズ月見、この3つ。
ありがとうございます。じゃあちょっと橋場も途中までは今の坂谷の説明と同じなんですが、はい、橋場もちょっとラインナップを予想したいと思います、はい、月見バーガーとチーズ月見はまず不動だと思いますので、
まあ不動ですね。
で残り一つに何が来るかっていう観点なんですが、
はい、
2013年に初登場したチキンチーズ月見をしたいと思います。
俺もそれは考えたんですが、
うん、
そこまではいかんと思ってます。
まあビーフ離れというところを考えるとチキンの月見というと、うん、チキンチーズ月見だろうと。
なるほどね。とりあえずこれを今回の予想とさせていただきましょうか。
はい。こんな感じでこれから我々はマクドのメニューを予想していくというフェーズに入ります。
そうですね。今月は楽勝でしたけれども、その次の月ですね、10月が結構難しいんですね。去年がニューヨークバーガーで、うん、その前の年がワールドカップバーガーで、その前の年がダブルチーズバーガーなんですよ。これは難しいですね。まあ、
ダブルチーズバーガーとかで入ってくると相当難しいですね。
次月に交互期待という形でございますね。
この頃には僕のデータベースも完全なものになっておりますので、
はい、軽めに予想を言っとくと、これは僕の想像なんですが、
はい、
9月に月見を出すでしょ。で過去の傾向を見ると月見バーガーは和風を前面に押し出すっていう戦略を取ってるんですよね。
ああ確かに、
うん、なんで和風を前面に出した月見バーガーに対して、その次の月は和風以外のものを持ってくるんじゃないかと。それが去年のニューヨークバーガーとか一昨年のワールドカップバーガーということになってくると思うんで、だからキーワードは和風のカウンターっていうのが10月の予想だと思ってますが、まあもうちょっと来月までには考えておきます。
そうですね。一つ難しいのが、和風のカウンターで一番簡単なのはアメリカなんですけど、
はい、
それやるとビーフになりますからね。
まあどこまで本当にビーフ離れが進んでるか分かんないけどね、それは。
うん。まあだから思いっきり値段を上げてビーフでいくかもしれませんしね。
そうなんですよ。
ああ、だからヨーロッパとか出してるのかもしれませんね。難しいですね。
難しいですね、うん。ということで、まあ来月までちょっと橋場さんもですね、考えておいていただければと思います。
は
い、
考えます。なぜなら、行き捨てにニュースが少なくなってきたからです。
そうですね。
はい。我々は再びマクドへの回帰を宣言する。
ああ、なるほど。そうかもな。まあという感じで、来月は月見なんで予想としては簡単でしたがね、次の月が難しいということでございます。
難しいですね、はい、はい、しっかり考えていきたいと思います。
はい。あ、それと小ネタなんですが、マクドナルドが紙ストローをやめるっていうのがニュースで出てましたね、は
い
は
い、うん、らしいね。
2024年7月3日からコールドドリンクは順次ストローなしで飲める蓋でご提供いたしますってさ、不況だったんですね、あれ。
ホットドリンクもともとストローなんか、まあ渡さないもんね。
うん。あ、そっか。だからあれか。もともと、ホットドリンクで出したやつをコールドドリンクでも出しますってやつか。
まあ、そういうことやな。
ホットドリンクずっとこの形式やったもんね。ストローなしで飲める蓋やったもんね、ずっと。
そうそうそうそうそう。だからそれをコールドでも出すよ。ただし、まあ、マックシェイクとかフィズとか、粘性の高いもんだよね、スムージーとか。
はいはいはい。ああ、そっか。
それはストロー出しますってことやな。
ああ、そっか。それは確かにストローいるな。
うん。
この、紙ストロー問題の時にラジオ食堂が言ってたのは、下バカの坂谷にとっては別に紙ストローでもまあええんちゃうっていう感じやったん、プラス、なんだな別にストローいるっていう話をしてたんですけども。
橋場もストローいらんって言ってたんですけど、確かにマックシェイクとかいるわな。
マックシェイクはいるな、あれは確実に。まあ、その辺どうするかな。
むしろそこまでいくとスプーンやろって気がしますけどね。
そうですね。まあ、スプーンはね、ウッドスプーンとか出せますんで、
そうですね、
海外のうるさ方も黙ってくれるんですけども、
うん。そもそもプラスチックより紙の方が環境負荷がないっていう理由もよくわからん。
まあ、一応自然で分解するからじゃないんですか。燃やせ
る。ああ、そっか。バイオデグレイダブルってやつですね。
そう言うんですか。
はい。
ということらしいです。
はい。
じゃあ、新メニューのコーナーです。今回新メニュー3つございます。
はい。
これはちょっとね、前に発売されてたやつなんですが、ようやく全部食べたんでということでですね、6月26日のニュースで、こちらは価格コンマガジンなんですけども、うん、袋麺の王者札幌一番に高級版が登場、一番うまいのはあの味だったっていうニュースです。ただ、これ6月の日付になってますが、実際はですね、札幌一番の上位メニューであるプレミアリッチっていうのが、5月13日に発売されてた。らしいんですよね。これ全然5月気づかなかったんですけど、俺もね、個人的に6月に近所スーパーのライフで見つけて、え、こんなん出てんのって思った覚えがあるんですけども、見つけのも結構遅かったです。うん、まあ何が言いたいかっていうと、それぐらい売ってなかったんですが、今回ようやく全種で食えましたんでですね、まあ話していこうと思います。ラジオ食堂のリスナーさんもですね、全然見つからないというお話も聞いておりますんで、感想は述べておきたいなと思ったので、今回紹介していきます。次、7月9日。このニュース、日清がうなぎ不使用のうな丼を発売ということで、はい、先ほどうなぎの話題出てきましたけども、完全養殖うなぎどころかですね、プラントベースうなぎの新商品を日清が出してきたっていう、大豆タンパク加工技術を駆使してうなぎを作ったということで、すごいねこれね、さすが謎肉の日清さんです。
本当ですね、はい、
どうなんでしょうかね。感想を述べさせていただきます。そして最後、4月16日のニュース、ネタトピさんですが、松屋でオリジナルチキンカレーが本日16日からレギュラー化、鶏肉の旨味あふれるスパイシーな松屋の古代カレービーフカレーからバトンタッチということで、まあこれはどっちかといえば坂谷的には秘宝に当たるんですけれども、創業ビーフカレーとかビーフカレー本当に大好きだったんで、ちょっと悲しい。
チキはむしろあんまりね、評価してな
くて。評価してなくて。たんですがね、ゴロチキじゃなくてオリジナルチキンカレーになるんだねって思って、こちらもいただいてまいりました。どうだったんでしょうかね。さすがに創業ビーフカレーはもう100年に一度の大傑作でしたからね、あれにごしていくのはなかなか難しいと思いますが、はい、
はい、
感想を述べていきたいと思います。この3つでございます。1つ目、まずね、札幌一番の高級版プレミアリッチ、札幌一番塩ラーメン、味噌ラーメン、醤油ラーメン全部食べてまいりました。あのね、まず結論から言うと、安不審の別物って感じですね。
別物はいいけど、安不審なのか。
安不審でしたね、これは。もともとね、値段もそこまで変わらないんですよ。3袋入りで、定価がね、多分400円ぐらいなんですけれども、スーパーでは300円ぐらいで売ってましたんで、だからそこまで高いわけじゃなくて、商品コンセプトとしては、ちょっと前にね、カップヌードルの上位版が出てたじゃないですか。
うんうんうん、出てましたね。
特上カップヌードルですね。これが2023年9月か。もう去年の話なんだな、これ。これに近い。だから既存の札幌一番とか、まあ、カップヌードルに対して、おそらく香味油的な、
は
しばが好きな言葉で言うとソース商法かっていう形で高級感を出した商品になります。う
ん、なるほど。
でも、そういう香味油とか、で結構味がガラッと変わるんですよ、
うん、
まあ、はっきりと別物って言えるぐらいに変わっちゃうんで、ただそれが美味しいかどうかっていうのは割と別の話なんですよね。
まあそうだね。
だから僕としては前回のね、特上カップヌードルに対しても多少の苦言は呈させていただいたんですが、今回も似たような感想、
うん、
一番美味しかったのは醤油かな、札幌一番の。
おお、坂谷さんとしては塩中であり、普段食べてるのは圧倒的に塩だから、まあ味噌でさえもそんな食べてないと思うんですけど。
いや、本当ですよ。俺も 99% 塩ですからね。札幌一番醤油なんかもう人生で 2,3 回しか食ったことないと思う、多分。味噌と塩に関しては原点が偉大すぎるんで、その落差が大きかって評価が下がってる可能性はあります、もちろん。で、醤油はね、かなりチーユを使ってます。
ああ、最近ラジオ食堂でよく出るチーユ。
チーユ。
いろんなところでね、目にするチーユですね。
チーユとはね、香りがね、独特なんで、かなり別の味になっちゃうんですよ、ほんと。入れるだけで。 で、これが入ると、美味しいは美味しいんですが、まあ、もう原点の札幌一番醤油の味とは全然違います。まあ、ただ、普通の醤油ラーメンとして、まとまりのある味だったんで、僕はまあまあ嫌いじゃないかなとは思いました。ただ、これ食うんだったら、ラオウなり製麺なり食った方がうまいんじゃないかとは思いましたけれども。はい。
なるほど。
で、次はね、一緒だな、味噌も塩もごめん。同率2位は味噌と塩だわ。
うん。そんなんでもないってことですね。
味噌はね、一番元の味近いのは味噌。
ああ、
そうなんです。味噌に何か別の味を加えるというより、味噌味をさらに乗せてくるっていう感じにしてたんで、生味噌のような香りと熟成感っていう風な形で、結構ね、札幌一番の味噌ラーメンって原点の方は、まあ言い方は良くないですけど、チープな味じゃないですか。まあ、あれが、あれがいいんですけど、あのチープな味わいが。だけど、それを、
高級感の方にちょっと
高級感出してきたっていう感じです。なんですけど、こうなってくると、札幌一番に求める味じゃないよねって思い始めて。
で、まあ、そうだよね。
うん。まあ、高級感とか、再現性という意味合いで言うと、他に選択肢がいくらでもある中で、この札幌一番の味噌を選ぶ理由に完全になくなっちゃってたんで、僕はあんまり札幌一番、プレミアリッチの味噌はそこまで美味しいと思いませんでした。で、はい、問題は塩ですね。
はい。
これは本当に別物。コンセプトはホタテです。
そうですね。ホタテだしですね。
すっごいホタテだし。
本当、大昔から札幌一番ってホタテラーメン出してますからね。
ああ、そっか、出してたか。
うん。そういう意味では原点回帰してきたなって思ったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。なんだけど、はい、もう完全に魚介味にかなり振り切ってる。だからもう完全に別物なんだけれども、そうなってくると僕はやっぱりですね、札幌一番塩ラーメン原理主義者としてはですね、こんなん別に札幌一番で食わんでええやんけっていう、元があの、あまりにも好きすぎて、あんまり良くはないなって思っちゃいました。
贅沢さを求めるとラーメンの方になってくると思うんですよ。
うん、そうだね。
食べてないとこんなこと言うの申し訳ないんですけど、
うん、
でラーメンの方に行ったらなんか近隣のお水がいらないラーメンとかになるじゃないですか。
そこなんですわ、ほんまに。
インスタントラーメンに求めるものはインスタントラーメンとしての美味しさで、
はい、
それはジャンクでありチープなものなんですよ、
うん、
でプロイチってそこの最高峰にもともと行き着いてるじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
ってなるとね、インスタントラーメンのプレミアって何なんって話になりますやんか。
はい、
マーケティングとしてプレミアム版を作りたいんやろなっていうのはすごい思うんですけど、
うん、
プレミアムなもんじゃないからね、インスタントラーメンというものが。
どっちつかずで何がやりたいのかよくわかんない味になっちゃってるんだよね。
うん、
札幌一番は一人の天才によって作られた味じゃないですか、もともとが。
はい、はいはいはいはい。
もうラジオ食堂で散々言ってるですね、札幌一番の産業食品の創業者の嫁さんやったかな。絶対味覚を持ってて、ね、で、それがその札幌一番のあの味を作り上げたっていう天才の仕事なわけなんですよ、札幌一番っていう食い物自体がね。それ後世の人間がですね、いじっちゃうとあんまりいい結果にはならないんじゃないかなって思っちゃうね。
うん、
あの貝原雄山がなんか言ってた、あのモーツァルトのレクイエムは前半はモーツァルト本人が作ったから素晴らしい出来だけど、後半が弟子が作ったやつなんでその出来が全然違うと。今回それを本当思い出しましたよ。もう札幌一番はもう天才の作品ですから、
うん、
後世の人間がね、あのいじるとこうなるのかなって思って。
まあでもこういうイノベーションっていうかチャレンジは大事で、
うん、
ちょっとジャンル違いますけど、僕、
うん、
スーパーのピザって、なんか近年稀に見るニューイノベーションだと思ってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
3年ぐらい前から流行ったような気がするんですけどね。あれってすごくうまいことできてて、
うん、
あのジャンルってだいたい5、600円ぐらいじゃないですか。
スーパーはね。
で、結構ちゃんとした美味しいピザが食べられる。
うん、
でも、あのスーパーのピザが現れる前って、ピザって本当に二極化してて、上はいわゆる宅配ピザだし、
はい、
廉価なところは冷凍ピザだったんですよね。
うん、そうだね。
で、スーパーのピザっていうのは、あのいちいち家で焼かず、そのまま食べられ、
うん、
でも価格帯的には宅配ピザの2分の1とか3分の1のレベルのものを達成したっていう。うん、あれマジでニュージャンル作ったなって思ってるんですよ。
ああ、そうですね。
だから、プロイチがやりたいのもそういうことなんだと思うんですよ。
ああ、間の商品を作りたかったんでしょうけどね。うん。
そう思います。
まあそうですね。はい。ってな感じでした。で、
はい、
日清さんの謎うなぎ丼でございますが。
はいはい。
日清がずっと出しているカップ飯のジャンルですね。カレー飯とかね。あれのジャンルの中で、
ね、
謎うなぎ、さっき言ってたプラントベースのうなぎのひつまぶしですね。あれをイメージされて
る。ああ、そっか、確かに。
っていう。 ジャンルなんですが、
はい、
僕はね、美味しいとはそこまで思わなかったんですが、うん、すげえなとは思いました。
おー、
うん。美味しいとは思いません。だけど、こういうインスタント食品で、うなぎを再現するというジャンルで言うと、まあ、日清しか出してへんから比べようがないですけれども、トップですわ、これは、ほんと。食感に関しては、まあ、かなり近くて、で、問題はうまみなんですけれども、
うん、
うまみはね、やっぱり難しいね。当たり前ですけども。雰囲気は出てるけどねっていう感じですね、やっぱり。
山椒風味の謎うなぎに特製甘辛タレがうなるうまさって書いてますけど。
風味はね、うなぎっぽい風味。どこで判断してるか謎なんだけれども、
うん、
なんかうなぎ食ってる感覚は多少あるんだよね。で、それは風味の部分なんだけれども、
うん、
うまみはうなぎじゃないよねっていう。
うなぎじゃないからね。
うなぎじゃないからね。
本当に日清さんはまあ、こういうなんか挑戦的なメニューをよう作るよね。
すごい会社ですね、本当。
あ、しかも結構お値段高いんですね。
価格は369円。そう考えると結構すんな、よう考えたら。
ああ、しますよ。だって、プレミアムリッチポロイチがさ、100円ぐらいなんでしょ？ 1 袋あたり。
まあまあね。
3袋分なわけじゃないですか。
まあそう考えると結構しまんな。まあいいですけどね。まあでもね、このプラントベースうなぎってね、去年も発売してたみたいなんだね。で、去年も取り上げようと思ってたんだけれども、通販だけだったし、ここのニュースにも書いてある通り、販売開始かわずか1分で1000セットが完売って書いてあるぐらいで手に入らなかったからラジオ食堂では紹介できなかったんだけど、
すげえな、
うん、そういう通販だけじゃなくてこれスーパーコンビニで普通に売ってますんで、まあ日本人のうなぎに対する執念ですよね。完全養殖を実現する人もいればプラントベースでねうなぎを再現しようとする日清がいてね、まあ、という形です。美味しいから食べてというより、話題になるから食べてって感じですね。
だから、日清のテクノロジーと情熱におののけって感じなんでしょうね。
うん、そうですね。うん。まあ、一食の価値はあると思います。二食目、三食目の価値があるかどうかは、まあ、どうなんでしょうね。はい。
はい。
最後、オリジナルチキンカレーでございますが。
はい。
案外良かった。
おお、良かったね。
もう不安しかなかったんですが、創業ビーフカレーほどうまいとは俺は思わないですが、松屋さんに対するハードルがすごい高いっていうことも考えに出ると、相当出来がいいと思う。吉野家、すき家、松屋で言うともう松屋が圧倒的にカレー強いんですが、うん、まあ、創業ビーフカレーがなかったとしても、このチキンカレー一本であったとしても、やっぱり松屋の王者は揺るがんなっていう感じはします。
なるほど。
うん、まあ、吉野家は論外ですけども、すき家は結構うまいんですよ、カレーね。で、松屋はもっとうまいんですけれども、まあ、それが、創業ビーフカレーっていう、欧風カレーかつ、コクと旨味を前面に押し出したカレーだったんですけれども、今回のチキンカレーは、結構、エスニックより。
ああ、そうなの、
うん。
見た目は欧風カレーっぽいんですけどね。
いや、ね、基本は欧風カレーですね。そこまでエスニックじゃないですが、はい、そこそこスパイシーで、かつね、多分ココナッツミルクを使ってる、そういうエスニックさ。
ああ、なるほど。
うん。ジャンルで言うと欧風カレーなんですけど、創業ビーフカレーとかと比較すると、粘度はだいぶ下がってるし、で、スパイス感とか、あとさっきも言ったココナッツミルク入れた、そのエスニック感っていうのは、だいぶそっちの方に振ってるっていう感じでした。
なるほど。
うん。これがね、松屋じゃなくて、吉野家が出してた、俺は多分、かなり褒めてたんじゃないかなって思うぐらい。
やはり、松屋ハードルの高さにより。
そうだったんですよ。松屋はね、カレーに関してはずっと、もう強かったんで、
松屋の信頼の高さゆえって感じです
か。ゆえですね。うん、まあでも悪くないですね。480円安いですし、昔の松屋を思うとね、300円台でカレーとか出してましたんで、
だからさすがには無理ですからね。
まあ今は無理ですから。
どうあがいたって無理ですよね。
480円だったら、あ、いいねっていう感じにはなります。まあもっと言えば、俺はもう普通にココイチよりこの松屋のチキンカレーの方がうまいと思いますし。
ああ、なるほど。そこまで来るわけです。うん、評価としては、
うん、まあ僕はココイチ嫌いっていうのも結構でかいとは思うんですけども、
そうですね、なんていうか積年の思いを感じますよね、
はい、っていうことで新メニューのコーナーでした。で最後のスイーツコーナーでございますけれども、
はい、
今回もですね、北谷におすすめスイーツ聞くのを忘れてたんで私自ら新商品を試してきましたが、
はい、
今回買ってきたのがですね、
はい、
大人のガリガリ君ゴールデンパイナップル味というやつですね。
おー、
新商品
こんなものが出ていたのか、
はい、
はい、
放送しながら食べようかなと思ってたんですけど、あまりの暑さにですね、はい、放送前に食べちゃいました、
はい。なんで今食べてくれないんですかって僕言わないですから。
はいはい。大人のガリガリ君ゴーデンパイン味ということでですね、果汁を 33% 使用しているということで、大人のガリガリ君って果汁感を意識したのが多いんですよ。美味しかったですよ。
お
ちょっと期待しすぎた感はあったかな。
ガリガリ君の梨味だったら、
あれはちょっとね、
梨食ってるようだっていうデジャブ感が、
あれはもう
名作ですね。飯原で言われた、まあ僕も食った時、確かにほんま梨やなって思った記憶あるんですけど。
ああ、そう考えるとそこまでいかんな。
そこまでいかなかったですか。
同じ赤城食品で言うと、ガツンとみかんとかの方が、値段が違うけどね。ガツンとみかん200円近くするんで、
はい、
だけどそっちの方がやっぱり果汁感とか、果物を食べてる感覚とか考えると、そこまではいかなかったかなっていうのが僕の感想です。大人なガリガリ君ゴーデンパイン味に関しては。まあ、あれかな、やっぱパイン味の商品って結構ありふれてるんで。
そうだよね。
アイスもあるし、チューハイとかもあるしさ、他との完全な差別化っていうのはできてなかったかなと思います。
ライバルが多いもんね。
僕としてはガツとみかんの方が好きですね。
なるほど。ガツとみかんはまあ超有名ですもんね。つまんねえこと言いますけど、
はい、今年は多分ね、どう考えても史上最大の猛暑になると思いますのでね。
そうですね、エアコンとアイスみたいな感じですよね、本当に。